主の御名を賛美します。ハレルヤ。午後ボーマン先生を通して素晴らしい恵みのお取り扱いをいただくことができて、感謝でありました。で、最後の方で、先生が言われましたね。先生が通っておられたスウェーデンの教会の先生が必ず、毎回同じことをおっしゃる。私はあまり良い説教者ではないけれど、でもイエス様を皆さんにお見せしたいと言ってお話をされるというね、非常に励まされましたね。ああ、それでもその教会はどんどん祝福されて成長していったということで、説教はまずくても大丈夫ね。その代わりイエス様をちゃんとこうお見せする、それが大事なことだというふうに、思いますが、今晩もそのような意味でイエス様が皆さんに見えて、イエス様が紹介されて、イエス様が崇められて、皆さんのこれからの歩みを通してイエス様が崇められてくださるならば、これほど素晴らしいことはない、そのように思うことですね。それでは聖書のお読みしたいと思うんですけれども、旧約聖書をお持ちの方いらっしゃいます？だいたい新改訳聖書の方が多いですね。それじゃあ新改訳聖書を読みましょうか。はい、はい、新改訳聖書です。ピリピ人への手紙、第1章、ピリピ人への手紙の第1章の12節からお読みいたしましょう。12節から。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、善意を持ってする者もいます。一方の人たちは愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁償するために立てられていることを認めていますが、他の人たちは純真な動機からではなく、党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。するとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。というわけは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわち、どんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。そこまでにいたしましょう。私たちはクリスチャン、またはキリスト者というふうにお互いに言うわけでありますけれども、堅苦しいような意味でなくても、キリスト者またはクリスチャンとはという、まあ、定義をするとしますならば、どんなふうに言えるでしょうか。いろんな言い方ができるかと思いますけども、少なくとも言えますことは、キリストとの関わりの中で生きているもの、それがクリスチャンであり、キリスト者であるというふうに言うことができると思います。そのことを特にパウロ書簡で見ますならば、 キリストと私たちとの関係ということについて、いくつかの、接続詞、前置詞というのでしょうか、短い言葉で、例えば一番多く、パウロの書きました書簡の中で出てきます言葉は、キリストにあってっていう言葉ですね。 In Christ、 キリストにあって、例えばですね、エペソ人への手紙などをご覧になると、キリストにあって、彼にあって、主にあってというような言葉が20回以上、あの6章しかない中に繰り返して出てきます。英語の聖書で言いますならば、In whom という言葉まで含めますと30数回、もうパウロの口癖のように、キリストにあって、キリストにあって、キリストにあってという、それがクリスチャンであるという、私たちが生きているのはキリストにあってこそだって、誰でもキリストのうちにあるなら、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものであるという有名な言葉がありますように、キリストにあってこそ私たちはクリスチャンとして生きることができるのだということ、そしてさらには、私が生きているのはキリストが私のうちにあって生きているのですという表現をしています。キリストにあって生きている、同時にキリストが私のうちにあって生きている、それがクリスチャン、キリスト者であるということ。3つ目は、キリストによってという言葉も多く出てまいります。教会により、キリストイエスによって栄光が余々限りなくあるように、キリストイエスによってということ、そしてキリストと共にという言葉も何回も出てまいります。キリストと共にというのは、イエス様がいつも一緒にいてくださるということもそうですけれども、もっとそれ以上に、キリストと合体して、キリストの上に起こった出来事は同時に私のうちにも、私たちのうちにもそれは起きているというほど、キリストと私たちとは一つとされている。例えば、私たちはキリストともに死んで、キリストともに葬られて、キリストとともによみがえらせられて、キリストとともに天のところに座らせられているというふうに、エペソ人の手紙の中では書かれています。皆さん方はそのチェアに座っていらっしゃいますけども、霊的な身分はキリストが天のところに、神の右に座っておられるように、あなた方も共にキリストと共に天のところに座らせられているという、それが私の霊的な身分、立場なのだということを、ポジションなのだということを聖書は教えています。そしてキリストのためにという、私がもはやキリスト方のために死んでくださったことによって、私たちが生きているのはもはや自分のためにではない、私のために死んでよみがえってくださった方のために生きる、キリストのために生きる。それまではいつも自分が得するか、自分にとって利益になるかというようなことばかり考えたけども、もうそんな生き方はやめた。私のために死んでよみがえってくださったこの方のために生きる、それが私たちクリスチャン、キリスト者であるというふうにパウロは言っていますが、まさにクリスチャンとはそういうものなのだろう、ものであるというふうに言うことができると思います。で、先ほどお読みいたしましたこの21節のところには、私にとっては生きることはキリストとこう書いてあります。この生きることはキリストっていう言葉は分かるようで、ちょっと例えば生きることはキリストのためというのは分かります。生きることはキリストにあってっていうなら分かりますけども、ただ生きることはキリストとだけ書いてあるですね。でですね、もともと新約聖書はご承知のようにギリシャ語で書かれましたね。ギリシャ語でこの聖書を見るとですね、えってこう思うんですね。で、英語の聖書ですと For to me, to live is Christ. 生きることはキリスト。To live is Christ. This is a pen. と同じ構図ですよね。ところが、ギリシャ語で見ると、エモエという言葉があって、ガルという言葉、これは for に訳すことができる。エモイという言葉、to me という言葉ですけども、ガル。そして、と全クリストス。と全クリストスって書いてあって、生きること、キリストってすぐ出てきて、いわゆる英語で言う is、to live is Christ の is に当たる言葉がないんですね。ですから、生きること、キリストって書いてあるだけなんで、文章としては、こと成り立たない。例えば、This is a pen でも、is を取ったら This pen になって、これは文章にはならないですよね。ですから、ってこう思う。ですけど、A.T. ロバートソンというその新約聖書学者は、これは聖霊が指しめた偉大なる文法的誤りであるなんて書いてあってですね、パウロが書くと何でも偉大になっちゃうかなという感じもするんですけども、でもね、これを見てると何とも言えない霊感となってね、生きること、その間に何も差し挟むものがないかのように、生きること、キリストで、この生きることはキリストって日本語でもですね、であるという後の方にはその益ですという言葉がありますけども、このところには生きることはキリストってこう点がついているわけですよ。でこの中には、先ほど申し上げたような、生きることはキリストのためとか、キリストによってとか、キリストと共にとかいう言葉はないんですけども、それは申し上げた5つの事柄が全部包含されている、全部含まれている。生きることはキリストということは、キリストにあって生きることであり、キリストがうちにあって生きることであり、キリストによって生きることであり、キリストがと共に生きることであり、キリストのために生きることを含めて、私にとって生きることはキリストという、もうパウロにとって思うことも考えることも、その思想からしても、生きる動機にしても、パワーにしても、何にしても、全部キリスト、キリスト、キリスト、キリスト、キリスト。千歳飴とか金太郎飴ってありますでしょ。で金太郎飴っていうのは、どこを切ってもどこを折っても金太郎の顔が出てきますよね。斜めに切ったら斜めに金太郎の顔が出てくるわけですよ。どこを切っても金太郎の顔が出てくる。パウルのはどこの部分を切っても、どこの部分が顔を覗かせてきても、キリスト、キリスト、キリスト、キリスト、キリストしか出てこないっていう。どっかここブスッとやったら血が出る、ここブスッとやったら血が出る、どこをやっても血が吹き出るように、パウロの人生、パウロの生涯、パウロの生き方、在り方っていうのは、どこをつついても、褒められても腐されても、この中で私が牢獄に入れられていることを喜んでいる連中がいるって書いてある。でもいいじゃないの、キリストがそれによって述べ伝えられるならばって言ってですね、なんだってキリストが崇められればいいんだよそれで、というような、まさにどこを切ってもどこを折ってもキリスト、キリスト、キリスト、キリスト。それがパウロの生き方。私にとっては生きることはキリストというふうに言っている。ああ、この言葉は本当に味わいのある言葉だな。生きることはキリスト。私にとっては生きることはキリストという中に、先ほど申し上げたような全てのものが包含されているように思うわけですね。一体それは具体的にはどういうことを意味するのか、どういう生き方が私にとって生きることはキリストと言えるのかということが、20節の中に見ることができると、そう思うんです。20節を見てくださいますでしょうか。それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわち、どんな場合にも恥じることなく、いつものように 今も大胆に語って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることです。でこの後にですね、私にとってはって日本語では言いますけど、先ほど申し上げたように英語の聖書では For to me to live is Christ、 For という言葉が出てきます。もともとのギリシャ語の言葉ではガルという言葉が出てきます。 Am I ガル、先ほどと then Christos という、そのガルという言葉が英語で For に訳している言葉です。こういうことですね。もうすぐ前のところから見ますならば、生きるにも死ぬにも私に身よってキリストが崇められることです。どうしてかっていうと、だって私にとって生きることはキリストなんだからということですね。私の切実な願い、この旧約聖書で言いますならば、この場合は旧約の聖書がその気持ちを表しているかなと思うんですが、そこで私が切実な思いで待ち望むことは、私がどんなことがあっても恥じることなく、かえっていつものように今も大胆に語ることによって、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められることである。ガル、フォー、なぜ、どうして、私にとっては生きることはキリスト。だから私が願っているのは、何でもかんでもキリストが崇められるかな、キリストが崇められるかな、キリストの素晴らしさが表されるかなということばっかり考えているという、今日もこのテーマで言われておりますように、私たちは地の塩であり、そして世の光である。そして私たちがもし光に輝くならば、主は崇められる、栄光が表される。私の存在はそういう存在として期待されている。だから私にとって生きることはキリスト。それはキリストという方が人々の前に、ああキリストって素晴らしいね、キリストってなんて素晴らしいんだろう、おお、キリストという方が褒めたたえられるということ、それが私の切実な願い。それ以外のことは何を願っていない。どうして、私にとって生きることはキリストだから。それがパウロの生き方、信仰告白ですよね。ではどういうことを通してキリストが崇められるということをこのパウロは願っているのかっていうのを、この中からいくつか見ることができます。一つには、直接的には生きるにも死ぬにもってこう言ってますよね。人間にとって生きるか死ぬかっていう切羽詰まった極限状況、危機的な状況、死ぬか生きるかって、そういうような大変なことってあるわけですよね。そんな時に助けてもらいたい、ここからなんとか脱却したいということもあるかもしれませんけども、でもこのことによってキリストが崇められるかなという、この危機的な状況を通してだからこそキリストは崇められてくれればいいなという、それがパウロの願いであったという。実はですね、私 の父が牧師でしたけども、がんで亡くなりました。でその亡くなるちょっと前なんですけども、病室に行った時ですね、私父と一緒にこの箇所を読んだんですよ。そして父が言ったんですね、そうか、生きるにしても死ぬにしてもキリストが崇められること、それが私の切実な願い。でパウロ先生にあやかるような、パウロ先生の言ってるようなことと同じようなことを言ったら申し訳ないんだけど、私の心境は、今の心境はこういう心境だってこう言ったんですよ。でがんでもう本当にね、腹渡が飛び出してくんじゃないかと思う、見てうわーって血を吐いて、ドバーッと血を吐いてですね、大変な苦しい。で教会ではどうぞ牧師先生が癒されて、もう一度講壇に立つことができますよって一生懸命祈ってくれている。父はもちろんそのことを感謝している。だからそれは癒されて、そしてもう一度講壇に立つことができたらなという思いは当然ある。でもこんな苦しいんだったら、もう主よ、身元に行くのは分かってるんですから、もう主よどうぞお引き取りくださいじゃない、どうぞお引き受けくださいみたいなね。 でも今は私はどっちでもないって言ったんですよ。どっちによってよりキリストが崇められるのかなという、もし召されることによってキリストが崇められるんだったらばそれもよし、生かされることによってキリストが崇められるならそれもよし、だから自分が生きたい死にたいどっちでもない、よどっちによりキリストが崇められるかなっていうのが今私の一番の関心事なんだけどなって、こう言った。ほう、そうなんだって。実際父はそれから1週間ぐらいして召され、まあ、2週間ぐらいから召されましたけれど、これでもね先週ある方にお会いしたんですよ。でその方は私の父が召される直前に父を訪ねて行って、その病床で導かれてイエス様を信じて洗礼受けて今信仰生活を行っている人なん。それがね、その子が5歳の時に列車の中で会ったんですよ、うちの父とその子供ね。で列車の中で親しくなって抱っこしたりなんかして、それからずっとね5歳のその子とうちの父とかずっと文通してたんですよ。こんなにあるのその手紙がって彼女言ってました。そして大学生になって彼女が父のところに、おじさんって言ってたんですけど、が亡くなりそうだっていうのでやってきたんですよ。で今までいろんなことを言ってましたけど、直接イエス様を今日あなた信じなさいっていうふうにその手紙で書いたことはなかった。だけどよく来てくれた、あなたに言いたいことは実はこれだと言って、イエス様の十字架と復活、このイエス様キリストによって永遠の命を受けることができるというお話をしたときに、その人は本当にその父を尊敬していました。その父がその今の際でこれをあなたに伝えたいのだと言って話してくれた。それを聞いてイエス様を信じて受け入れて、その後ずっと信仰を持ち続けている。ああそうだったんだ。保育園やってました、保母さんが何人かいました。一人だけクリスチャンでない人が保母さんの中でいました。みんなクリスチャンになっても、私は絶対に洗礼を受けない、クリスチャンにならないと言ってたその人が訪ねてきて、そして父のその病床で個人伝道を受けてイエス様を信じてクリスチャンになった。長い間祈ってた姉がいた、私にとっておばさん、そしてその方も訪ねてきて、そこでイエス様を信じてやがて洗礼を受けた弟がやってきた、私やっぱりおじさん、その方もそこでイエス様を個人伝道を受けてイエス様を信じて、何年も祈ってきた人がその間際になってイエス様を信ずに至ってですね、まるで小さなリバイバルのようなことが起きていった。死は間もなく召されていく。本当に私の父はね、お葬式の時には妹背をちぎる家のうちってあの歌を歌ってくれって言ったんですよ。で、これ結婚式の歌じゃないって。そうなんだけど、夕べね夢を見てね、天国の夢、そこは天国のイエス様がそこにいらっしゃるパーティー、あそこに行くんだと思ったらなんかワクワクしてきちゃって、もう早々行進曲なんてあんな締めっぽい歌なんか弾かないでねって。だから妹背をちぎる家のうち、もうできればダンダカタンダンダカタンってあれやってくんないかって。だけどさ、みんな黒い服着て黒いネクタイして来てるのに、行ってみたらダンダカタンって花嫁が来るかと思ったら棺がしずしずとやってきたとかって、ちょっと様になんなんじゃないってこう言ったんですよ。じゃあそうやって二人でゲラゲラ笑いながらやってたら、看護婦さんが通りかかって、まあ親子で楽しそうに何やってんですって、今ねプログラム作ってるんですよ。あそう、何のプログラム？私の葬式のですよって言って、変わった親子とか言ってですね、楽しかったですよ。まさにね、最後に一週間口も聞けなかった父ですけども、とかすかに召される1分ぐらい前に口を開いて、主は与え、主は取りたもう、主の皆は 褒むべきかな、主の皆は褒むべきかなと主をたたえて、まさに父は言ってました、凱旋なんだよ、凱旋って言ってましたけど、まさに凱旋ですね。そして先ほど申し上げたように、本当に父はの父を通して皆が崇められて救われる人々が起こり、そして死はむしろおめでたい、ウェディングマーチを弾いてくれっていうぐらいの、そういうようなものとして受け止めることができるという証を残して、パウロは生きるにしても死ぬにしても、そこから助けてって言うんじゃなくて、どうやってそのことを通してよりキリストが崇められるのかという、どうしてそんなふうに願うんですか、だって私にとって生きることはキリストなんだからという、その前のところを見てくださると、こういうふうにあります。2つ目のことです。それはすなわち、どういう場合にも恥じることなく、その後にいつものように今もっていう言葉がありますね。生きるか死ぬかっていうのは一生のうちにそんなに何度もあることではない、まさにもう大変な、やっぱ詰まった時なん、普段はいつもの生活の繰り返しなん。でパウロはその牢獄にいる時もそうでない時も、生きるか死ぬかというような時もそうでない時も、いつものように今もという普段の毎日の当たり前の繰り返しの続きの生活、日常生活、そのいつもの生活の中でキリストが崇められる。時にはね、こっちの方が難しい場合があるですよ。皆さんが今日はなんか司会の御用だと一生懸命お祈りして、神様どうかこのことを通して栄光が表されますように、今日お明かしの当番だ、お明かしを通して死の皆が崇められますようにってこともですけど、お明かしという当番でも司会の当番でもそんなにいつもいつもあるわけじゃないでしょう。普段は主婦であったり、奥さんであったり、母親であったり、妻であったり、会社員であったり、学生であったり、父親であったり、子供であったりという、それが毎日の毎日の生活の繰り返しだ。その毎日の普段の生活の中でそのキリストが崇められるようにっていうことは、ここ一番っていう時だと、もう真剣な、深刻な、一生懸命お祈りしたい、そしてっていうことがあるんですけども、毎日の生活の中でキリストが崇められるっていうことは、時にはもっと難しいことがあるんですね。エペソ人の手紙の中で、よろしく御霊に満たされなさいって言葉があって、よろしく御霊に満たされたら、なんかすごい力を置いて、なんかビリグラムみたいにウェーってやって、動きがバタバタバタバタってことないでしょうけども、多くの人が使えていくようなすごいことが起きていくっていうふうなことを考えたりもしますけども、しかしあの後に出てきます言葉は、死と賛美の歌を持って主を賛美する、互いに使い合いなさい、その後出てくるのは、妻たるものよ、夫たるものよ、そして父たるものよ、子たるものよ、主人たるものよ、しもべたるものよっていう日常生活のことがずっと続いていくんですよね。ある方が、私がね、こうやって聖霊に満たされて手を置いて祈ると、バタバタバタバタ倒れんですよ、安心すると、ほうすごいねって、だけどせっかく立ってるのに何倒すわけって話を言って、私は倒れてる人を起こすために召されてんだけど、立ってる人を倒すことはないだろうって言って、まあ冗談に言ったんですけど、倒れる倒れないとかね、もう涙が出て鼻が出てなんとかかんとかってね、転げ回ってどうだとかで、そういうこともあるかもしれないけど、そんなことよりも大事なことは、毎日の生活の中で賛美をし続け、そして使い合っていく、許し合っていく、受け入れていく、妻は妻としての役割を果たしていく、夫は夫としての役割を果たしていく、父は父として、子は子供としての役割を果たしていくということのためにこそ、私は聖霊の満たしが必要だと思うんですよ。そっちの方がよっぽど楽じゃないですから、 家の人はみんな何もかも分かっててね、講談でうまいこと、あ、いやいや、うまいわけだ普段の生活の方が実はとても大切で、そこでその人が本物かどうかがむしろ分かってくるというあのことですよ。とか私は自分の教会でも役員さんにもね、牧師としてはいい役員さんで会ってくれることは嬉しいですよ、で教会で司会をしたりなんかしてちゃんとやってくれることも嬉しいですよ、だけど私はもっと家で良いお父さん、良い夫、教会で良い役員さんで良い奉仕をしてくれるのもありがたいけれど、私はもっと大切なのは、そして必要なのは、そして大事なのは、そして尊いのは、家で良い夫であり、良い妻であり、良いお父さんであり、良い子供である、そちらの方をむしろ優先してほしいと思うぐらい私は大切なことだというふうに思う。いつものように今も、私の教会でもね、今はちょっとそういうことないんですけど、 だいぶ前に17人人がいっぺんで洗礼を受けたということがありました。でその中に何人かまあ、どさくさ紛れに受けた人もいるはいるいるはいるんですけど、でその中でね、70半ばぐらいになって、で奥さんもそれから子供もお嫁さんも孫たちもみんなイエス様を信じてるんですけど、このご主人が私は絶対クリスチャンにならないって言ってね、頑張ってた。でよくこの家で家庭集会をしてたんですけど、今度の家庭集会はいつだって言ったら、いついつですよって、あそうって聞いておいて、家庭集会の日になると玄関の前に仏教研究会って看板出してたで何人か仲間を集めて仏教研究会をやるんですよ。その日に、家庭集会やる日に、そうやって逆らってたその人がその洗礼を受けるっていうことになったもんですから、みんなびっくりしちゃって、どうしちゃったんですかって。でこの人が言ったんですよ、いや私もね、家内の信仰生活を見て、子供たち孫たちの生活を見て、まあやっぱりこの辺でもう兜を脱がなきゃ、あれは本物だってことが分かったからって言ったんですよ。いくら仏教研究会なんかやってたって何の足しにもならないって、まあその人の言葉ですよ私が言ってるわけじゃないですよ。でこの人は洗礼を受けてから、あのね、本物のクリスチャン見たかったらうちの神さん見て、あれは本物ですよって言うんで、本物のクリスチャン見たかったらうちの息子、うちの嫁たち、嫁を見て、嫁たちなんて言うんですけど、嫁を見て、あれは本物ですよって。こんないい証しないじゃないですか。毎日生活してる人が、これ逆だったら大変ですよ、牧師が一生懸命伝道しちゃってね、いやいやうちの神さん見てたらとてもその気になれないとか言っていくら伝道したってね、もう本当どうにもならないですよね。でもうちの神さんを見て、あれは本物、これはいつもの生活にで証が立っていたということですよ。パウロはいつものようにっていうね、生きるか死ぬかっていうこともそうですけども、でも普段のいつものように今も、私は牢獄におろうがそうでなかろうが何にも変わらない、要はキリストが崇められることばっかり願っている。どうして？だって私にとって生きることはキリストだものという、その前のところを見ますならば、こうかありますでしょう。いつものように今も大胆に語って、旧約聖書では大胆に語ることによってキリストが崇められる。大胆に語ることによって、それはいつもの生活を通して、毎日の普段の生活を通して人々が見て、ああ本当イエス様って素晴らしいなって分かるということと同時に、でももうキリストが私にとって全てだと分かったら、どうしたって語らないじゃいられない、だから大胆に語るっていうですよね。いつかね、 ある方のところの教会行きましたら、そこの奥さんが、あの前はね体の弱い、もう顔色の悪い、いかにも弱そうな方だったんですけど、しばらく見てお会いしたら、あれ元気そうだね、顔色もいいじゃないって、わかりますかって、わかるよ、あそう実はねこのおかげなんだよって、持ってきたのがなんとか栄養食品ってやつをね、ごっそりこう持ってきたんで、これを飲むようになってから血圧がなんか良くなって、もう血流が良くなって、そしてなんとか良くなって、みんなからも元気になったね元気になって言われるようになって、それからどうしてって俺もだから、いや実はねって、初めはちょっと黙ってたんだけど、そうかこの人もここで元気になるんだったら紹介してあげた方がいいか、あの人も元気になるんだったら紹介してあげた方がいいかと思って、それを紹介してあげるようになったら、もう次から次へとね皆さんが喜んで元気になっていくようになったんですよってこう言ってね、だから先生もぜひねあっちこっちこう回って歩いて、栄養を与えるでしょうから、ちゃんとこれされた方がいいですって、そうですかって言ってもらって言って、後から請求書が4万いくらか来たんですけど、まあともかくね、私はでも思いましたよ、そのね元気そうになりましたね、いい顔色します、わかりますか、わかりますよ、どうしてですか、いやこれはこのせいですよって、やっぱりねこのおかげだとまあ思っていたら、つい知らせたくなるじゃないですか、でこれ飲んだらあの人元気になるのって分かってるけど、でも教えない、もったいない、内緒なんつってね、どうしてお元気そうになったんですか、いい顔色してるじゃありませんかって、内緒と言ってたらどうですか、あなたはそんな困難の中で、そんな苦しい中で、どうしてあなたはそうやって賛美して喜んで生き生きと生きてられるんですか、わかりますか、わかりますよ、秘訣はこれですよって言って、キリストを提示する、キリストを示す、このキリストの素晴らしい救いを人々に明かしする、大胆に語らないではいられない、だって私のうちにこの与えられた素晴らしい恵みの大きさを思うときに、内側から湧いてくるようにして、コリント第一の手紙の中でパウロが言ってるように、私はもうこれを語らない、述べ伝えずにはいられない、述べ伝えるなんて言う方が無理だっていう、黙っていると言う方が無理だ、これが黙っていられますか、私の中に なされたこの素晴らしい恵みを思うならば、黙ってはいられない、大胆に語らざるを得ない、語ることによってキリストが崇められることを私はしきりに切実に願っている、どうして For to me to live is Christ、 私にとって生きることはキリストだものということです。そしてもう一つのことを終わりたいと思いますけど、もう一度言いますね、すなわちどんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにも死ぬにも私の身によってって書いてます。私のこの身によってという、この私の体を通して、私の全存在を通して、キリストが崇められる、この私の身によってって言葉は、もともとの言葉でエントウソーマテイという言葉ですね。でソーマテイという言葉はバディ、体ということですね。でその上にトウという英語だったらザという定冠詞がついているような、そういう意味ですね。で普通だったら私の体ってマイバディって言いますよね。マイザバディなんて言いませんよね。マイザバディなんてね。でもパウロは自分の体にもったいつけるかがごとくにして、普通の体は違うよ、他の人の体は違うよ、私は特別ボディなんとかをやったからそんなことじゃないんですよ、この体はただの体じゃないんだよって。それはどういう意味か、ちょっと開けてみてくださいますか。コリントの、第1の手紙、コリントの第1の手紙の6章のところにこういうふうにパウロは言ってますよね。あ、ごめんなさい、第2の手紙です。第2の手紙、あ、ごめんなさい、やっぱり第1の手紙でした。段の上上がってるんですが、上がっちゃってて。はい、第1の手紙の6章のこの19節。あなた方は知らないのか、自分の体は 神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、口語訳で読んでますけど、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。その身をもってって、前文語訳聖書としたら、さらばその身をもって、その身って、そのというのは、それは私の体の中には聖霊の宮であるこの体、そしてこの体はキリストというあの代価が払われて買い取られたこの体なんだという、値打ちある体なんだという、私のものではないキリストのものであるこの体なのだという、ケズヒックでね、前にレドパスという方が来られた時にこんな話をしておられ、たことがあるんですよ。救世軍ってありますでしょ、ね、事前鍋かなんかの時、クリスマスになると街頭でやってね、で牧師にあたる士官の方はちょっとこう軍服着て帽子かぶってますよね。で英国から始まったわけですけども、その隊員になった方たちは、あの人救世軍のメンバーなんだって分かるように、同じ色の、まあ、小豆色の、セーターを着てたそうなんですよ。そしてタートルネックの、ね、で一人の方が救世軍に導かれてイエス様を信じて、そして奥さんからそのセーターを編んでもらって、そして着てこの行ったで、当時はもうその救世軍が始まったばかりのその当時、もうずっと前のことですから、文も字が読めない書けないという方が結構おられたんです。そうですよ。で、その編んでもらって、そして集会に行って帰ってきて、どうでしたって、いやよかった、みんながあんたも私のメンバー同じ仲間だねっていうふうに言ってくれた。だけどね、みんなのここに字が2つ書いてあるんだけど、なんて書いてあるのかなって、私もやっぱりここにちょっと字があった方がいいなっていうんで、でなんて書いてあるか読めないね。でちょうどそうだな、ほらあそこのお店、ね、あそこのほらウィンドウのところに書いてあるの2つ字あるでしょ、あれちょっと見て刺繍してくれないって言うんで、奥さんがそうですかって言って、それを見ながらこうやって刺繍してくれて、そしてここにつけてもらったの、2つ字書いてね。でそれを身につけて、そして集会に行って、で帰ってきて、どうでしたって、いやみんなが喜んでくれて、クリスチャンをこれでなきゃいけないって言ってくれたんですよって、なんで書いてあったんですって、前のお店だったんですけど、お店の持ち主が変わって、オーナーが変わって、オーナーチェンジドって書いてあったの。だからここにオーナーチェンジドって書いて、そしてこんにちはどうって言ったら、おー素晴らしい、そうですよね、クリスチャンになったってことはあなたのオーナーが変わったってことですよねって言って、みんなが喜んでくれた。皆さんのオーナーはどうですか、変わりましたか。ちゃんと、名義変更はできてますか。分筆じゃダメでしょうかなって細かいこと言わないで全部キリスト名義に切り替えで、もう本当このボーマンお二人見てるとね、本当に全部キリスト名義ですね。まあ本当にその性格であんなに気前がいいってだけじゃないんだね、やっぱりね、全部何もかにも、生涯もその音楽も持ち物もどこからかもらってきたものも買ってきたものも何でもかんでも、もうそこらへん当たるも幸いな、みんな配って歩くっていうか、もうね、今日もごちそうになったでしょう、食い逃げの人も何人かいるんじゃないかっていう感じもするんですけど、まあともかくですね、私はそう思いますよ。全部キリスト名義に名義変更。オーナーチェンジズ。だからパウロは言ってるわけですよ。私の身によってこの身は私の身ではない。私の持ってるものは私のものではない。全部キリスト名義、全部キリストのもの、キリストによって買い取られたもの。だから全部キリストのものなんだから、すべてを通して全存在、私の持っている全てを通してキリストが崇められることを私は切に願う。どうして 私にとって生きることはキリストだから。ああ、私もこうしてお話ししておりながら、本当に自分自身の生活、そうでなければそうでありたい、改めて思わされますね。私にとって生きることはキリストっていうふうに言うことができる、その後に死ぬことも益だってこう言ってますね。キリストだけが崇められることを願うことができるためには死ぬことも益だということが前提になければならないだろうと思う。パウロができたのは死ぬことも益だ。このピリピ人の手紙をある人はパウロの人生生涯の損益感情表、損益対象表というふうに言いましたよ。珍しくこのコリントの手紙の中には損とか益という言葉が何回も何回も出てきます。パウロはどっちが得か、どっちが損なのか、損得をきちんと彼は損益対象表でビシッと、今まではこれが得だ、これが得だ、これが得だ、私は得なものをみんなから羨ましがるようなこといっぱい持っていた。でもキリストっていう方が分かったときに、キリストの絶大の価値が分かったときに、なんでこんなものを大事にしたんだというふうにして、チリアクトのように私は捨てたと言った、損と思うんだった、 I counted for Christ、 キリストのために計算してみたって彼は言う。英語の聖書でそう書いてますよ。I counted for Christ。 ですからほにゃほにゃしたふにゃほにゃしたクリスチャンというのは計算が弱いんだよね。世の中のそろばんは強いかもしれんけど、霊的な計算が弱い。損益対処法がきちっと書かれていない、できてない。どっちが得か、パウロは死んだ方がどうだって、パウロが言った。一粒の麦地に落ちて死ななければいつまでも一粒のまま、もし死ねば多くの実を結ぶとイエス様がおっしゃった。もし死ねば多くの実を結ぶ。パウロは、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私は生きてはいません、私は十字架でキリストと共に死んでいます。なぜならば死ぬことが益だから。キリストが私のうちにあって生きている。キリストが私のうちにあって全てのエネルギーとなり、全ての供給源となり、全ての祝福の源となって、私のうちにキリストは生きている。自分が生きて死んだら損だ、死んだら損だ、私が抹殺されたら、私がみんなから忘れられたら、私という存在がなくなったらという、寂しいというふうに思う、人間はそう思う。でもそうではない。私は死んだ方が、キリストが私のうちにあって生きて、キリストが前面に出てくださって、キリストが崇められていく。それがクリスチャンの生き方だとパウロは知っていた。私はこの夕べこの御言葉を通して、イエス、パウロのために死んでくださったイエス様も、私のために死んでくださったイエス様も同じ。パウロのために蘇ってくださったイエス様も、私のために蘇ってくださったイエス様も同じ。パウロを信じているイエス様も、私が信じているイエス様も同じ。だとするならば、私の生き方はパウロ以下でもいいんだというふうに私は割引していいはずのではない。パウロのようになどというおこがましいことは言えないまでも、主よ、どうぞこの御言葉に生きることを得させてください。この御言葉の真理に自分自身をフィットさせてくださいと祈ること、それは必要なことではないでしょうか。あなた方は血の塩、世の光として輝いて、この難しい時代の中で、この世界の中で役割を果たし、輝いていくように、そして キリストの素晴らしさが表されていくようにと期待されているとしますならば、これが私たちのその原点であるということを覚えたいとそう思うんですね。お祈りいたしましょう。主よ、あなただけが見えてくださいますように、私のために、私たちを愛して、私のために命を捨ててくださった主イエス様、しかし死よりよみがえって今も生きて私たちを愛し続け、今そして私のうちに生きておってくださる主、どうか私の人生を通して、生涯を通して、あらゆることを通して、どんなすることを一つ一つを通して、キリストが崇められてくださるようにというだけをの願いを持って生きるものとさせてください。自分ではできません。どうしても自分が出て、自我が出て、かえって台無しにしてしまうことが多い。主よ、どうかもう一度このところにおいて、私はキリストと共に十字架につけられています、つけられました、もはや私が生きているのではありません、キリストが私のうちにあって生きているのですと、改めて主の前にこの信仰の告白をなさせていただくことができますように。そしてこのところから、私にとって生きることはキリストと、本当にキリストを告白し続けていくものとなしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。今静かに目を閉じながら十字架を見上げさせていただきましょう。私のために葬られてくださったイエス・キリスト、しかしその十字架は私も共につけられている十字架、私もそこにつけられている、今私が生きているのではない、キリストが私のうちにあって生きている、今肉体を持って生きているのは、私を愛して私のために命を投げ出してくださったイエス・キリストを信じる信仰によって生きている。アーメンでしょうか。お互いの信仰告白として、主よ信じます、キリストがうちにあって生きているものとして生きることを得させてくださいとお祈りしてください。アーメン。